8ページ、滝沢貞親議員、人口減少対応施策、市民モニター制度について。質問、人口減少を考え、持続可能な社会を目指すには、市内公共施設について縮小や廃止等を行う必要があると考える。そのために必要な、1、基本計画や、2、基礎データ、3、市民の意向を受け止める方策などについて伺う。答弁、1、公共施設等総合管理計画において、統合や廃止の推進方針を示し、市民、地域のご理解を前提に、整理できる施設は順次売却、解体等を進め、再利用できるものは転用や貸し付けを行ってきました。今後も広い視野に立って、施設の整理や利活用を検討し、民間活用、借地解消も連動させながら、財務体質の強化に向け、バランスシートのスリム化に取り組んでいく所存です。2、施設の縮小、廃止の検討のため、公共施設のうち、市民の利用頻度の高い体育施設や温泉施設などを含む指定管理施設について、毎年利用者数や収支等のデータを把握していますが、数字だけではなく、その施設の将来性、今後の展望も合わせて着目していく必要があると考えます。3、透明性の高い行政運営を進める上で、広く市民の意見を聞き、的確に把握する公聴活動は大変重要な活動と考えます。市長への頼りや触れ合いトーク、2年に一度実施している総合計画に関する市民アンケートを活用して、今後も公聴活動の充実に努める所存です。質問、市民の意向を調査する方法として、市民モニター制度が他自治体で採用されている。第3回定例会で当局から指摘のあった場合によっては公平性を欠く課題について、その改善と対処法について伺う。答弁、IT を利用できない方への対応や対象者の選定方法などにより、結果に偏りが出ることが課題です。そのため、導入自治体の運用方法などを整理、分析することが重要と考えます。イラスト、コンパクトな都市の構造、例、安芸高田市と記載され、下に広報安芸高田2023年8月号から抜粋し、滝沢貞親議員作成と書かれています。イラストの説明、真ん中に都市構造のイメージ図として吉田町中心部と記載され、都市の複数の建物のイラストが描かれています。それを中心として円を描くように、高宮町中心部、高田町中心部、向原町中心部、八千代町中心部、緑町中心部がそれぞれ描かれています。中心拠点、大規模商業施設、総合病院などの都市基盤を支える機能、地域拠点、日常生活を支える機能と記載されています。イラスト終わり。8ページ、富井晴美議員、公共温浴施設の利用料の引き上げ中止と学校給食費の支援。質問、公共温浴施設の利用料金の引き上げについて、1、年間券や回数券等の値段はどのように変わるか。2、指定管理料を上げて利用料を上げないことはできないか。3、福祉の観点から市民生活応援を第一にした対応はできないか、伺います。答弁、1、改定後の千年の湯の12枚綴りの回数券は8000円、ミオン中里、ゆくらの家族券は年間5万5000円、個人会員券は年間3万円、フレンズ会員は年間15万円、高野湯の年間券は中学生以上3万6000円、小学生は1万8000円となります。2、 必要なサービスの対価は今の物価高で上がっており、その対価を受益者の方に一定程度負担をいただき、将来負担を後世になるべく残さないようご理解いただきたいと思います。3、市民の憩いの場としての機能もあるものと認識していますが、事業継続の観点から費用対効果の視点が不可欠だと思います。施設ごとにお客様の層や利用状況、経費等の内訳など、さまざまな要素を総合的に勘案し、維持すべき機能などを検討する必要があります。その上で、地域資源である温泉、温浴施設の活性化に取り組んでいく所存です。質問。学校給食について、1、地方創生臨時交付金の推奨事業メニューの内容は何か。2、物価高騰に伴う子育て世代へ思い切った交付金の充当をすべきではないか。市長の考えを伺います。答弁。1、推奨事業メニューの中に生活者支援があり、食料品の物価高騰に伴う子育て支援として、小中学生の給食に関する保護者の負担を軽減するという事例が示されています。2、給食費に関しては子育て支援策の一つの要素としてずっと検討してきたのは事実です。推奨メニューの中にもあるので、じっくり考え今後の方針を決めていきます。イラスト。学校給食の無償化はいつかな。イラストの説明。二人の人の前に給食が並んでいます。ちょうどこれから食べるところを描かれています。イラスト終わり。
9ページ。山賀雄平議員。十日町市の子育て政策と教育について。質問1。市の施設に設置してあるおむつ交換台などの状況について。2。メゴランドの利用状況と料金について。3. ファミリーサポートセンター事業への支援拡充について。4. 今後の子育て政策について伺います。答弁。1. 令和5年11月22日現在、私有施設では、おむつ交換台設置施設は28。授乳室がある施設は9、トイレにベビーチェアがある施設は10です。なお、團十郎等多くの方が利用する施設にはすべて設置されています。2、令和4年度の利用者は41,894人、このうち市外利用者は21,577人です。料金については、課題等を整理した上で、今後の在り方、料金体系等、検討していくべきと考えます。3. 子育てのお手伝いをする人の報酬額は、県内では当市を含む15市が700円であり、現在のところ報酬額を改正する予定はありません。4. 第3期子ども子育て支援事業計画策定に向け、保護者等の意見を取り入れるため、アンケート調査を実施しており、今後は国の施策と相乗作用を図りながら、安心して子どもを産み育てられる町の実現に取り組みます。質問1、中学校の在り方検討委員会のこれまでの状況と今後について。2、当市の教育の将来について伺います。答弁。1、当市の人口の推移を見据え、この先30年後を見た上で、10年後の中学校教育がどうあるべきか考え、委員の皆様から議論を重ねていただいております。十日町市の教育の将来を見据えた実りある提言となるよう期待しているところです。2、子どもたちが夢と希望を抱いて、地域の将来を支える人材や、全国や世界で活躍できる人材として成長することを願います。こうした未来の担い手を育む場である小中学校において、より良い教育活動が 実践できるよう努めたいと考えています。写真、メゴランド。写真の説明。メゴランド内部、遊び広場の前景です。大型遊具が映っています。チューブスライダー、ネットタワー、サイバーホイールやエアーキャッスルなどがあります。写真、終わり。島村真由子議員。働きやすい十日町市を目指した男女共同参画の推進。質問1。各審議会や自治会の女性委員比率について。2。女性が出づらい理由をどう考えるか。3。どうすれば女性参加が増えるか具体的な策を検討しているか。4。地域自治組織等にクォーター制を導入してはいかがか。クォーター制とは、女性の割合が一定になるようにする制度のこと。答弁1。各種審議会や委員会等における女性委員の比率は、平成29年度が 22.7%、令和3年度は 24.7%、令和4年度が 25.2%、令和5年度が 26.2% と年々増加しています。2. 世代により仕事や家事、子育て等忙しい時間帯があるのではないかと考えています。3. 委員会等の団体推薦枠に女性の選出をお願いしたり、性別に制限なく選出できる公募委員を増やしたりすることにより、女性から手上げしてもらえるよう取り組みを進めています。4. クォーター制度については、地域自治組織の皆さんなどと相談しながら、検討を進めていきたいと考えています。質問。男性の育児や家事参加が進むように、具体的に取り組める情報をホームページに掲載してはどうか。答弁。国が周知している情報を、市のホームページでも見られるような工夫を進めたいと思います。質問。市長が考える女性の UI ターンの環境整備とは。答弁。出産して休んでも、今までと同じようなキャリアパスで行ける安心感のある職場環境となるよう支援をしていく必要があると思います。組織の中で男女の比率が正しいものとなり、あるべき姿に変わっていく、そのようなものが作れないか、日々知恵を絞る必要があると思います。グラフ15。男女共同参画社会の実現のために、市が力を入れるべきこと。第2章2。調査結果の詳細。出典。令和4年度実施。十日町市男女共同参画に関する市民意識調査。189ページから抜粋。なお、前回調査、設問なし。県、国、調査、設問の設定が異なるため、表を参照。問い19。男女共同参画社会の実現のため、市は今後、どのようなことに力を入れていくべきだと思いますか。特に重要だと思うもの3つまで丸。グラフの説明。問いに対する答えの項目が5つと、その他、無回答も含め7項目の比率を横に長い棒グラフで表しています。横の目盛りはパーセントで、左の 0% から 10% ごとに 70% まであります。各項目には、全体 N イコール652、男性 N イコール282、女性 N イコール324の3本の棒があり、それぞれに%が書いてあります。回答の比率の高かった項目順に、全体、男性、女性のパーセントを読みます。男女平等の視点に立った社会制度、慣行等の見直し。 全体 58.4%、男性 60.6%、女性 57.1%。男女平等の考え方を社会全体に浸透させるための啓発活動の充実、全体 49.7%、男性 53.9%、女性 48.1%。学校等における男女平等教育が進むこと、全体 35.6%、男性 37.2%、女性 36.1%。男性への意識啓発、全体 23.0%、男性 21.3%、女性 24.7%。女性への意識啓発、全体 13.0%、男性 12.4%、女性 13.0%。その他、全体 3.7%、男性 3.2%、女性 3.7%。無回答、全体 14.4%、男性 12.4%、女性 15.4%。グラフ、終わり。